お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからコリント人への手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は第二コリント人への手紙3章6節から18節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
第二コリント人への手紙3章の学びをしていますが、3章の6節。神は私たちに新しい契約に仕えるものとなる資格をくださいました。文字に仕えるものではなく、御霊に仕えるものです。文字は殺し、御霊は生かすからです。私たちはここで古い契約と新しい契約の比較を見ていきます。ここにはいくつか違う意味での比較があります。ここには、文字に使えるものではなく、御霊に使えるものですとありますが、旧約聖書では、特に律法では、文字はそれに従う者を殺します。なぜなら、律法の文字が実際に私たちを罪に定めるからです。律法は私たちすべての人間を、有罪の罪人であると宣告します。モーセが神様からいただいた石の板に書かれた文字は人間を罪に定めました。モーセの律法は命を与えたことは一度もありません。パウロはここでその対比をしています。ここには文字は殺し、御霊は生かすからですと書かれています。この地上で律法によって救われた人は誰もいません。律法を与えたものであるモーセでさえも律法によっては救われることができなかったのです。どうしてそれがわかるのでしょうか。彼はエジプト人を殺した殺人犯だったからです。同時に神様の心にかなったものであったダビデでさえも律法を破りました。ダビデも姦淫と殺人を犯した罪人です。ですから、律法を守ることでは、誰一人救われることはできません。律法は殺し、私たち人間に有罪判決を下すのです。三章の七節。もし石に刻まれた文字による死の務めにも栄光があって、モーセの顔のやがて消え去る栄光のゆえにさえ、イスラエルの人々がモーセの顔を見つめることができなかったほどだとすれば、古い契約である律法は死の務めでした。石に刻まれたというとき、パウロが十回のことを話していることがわかります。しかしその務めにも栄光がありました。律法は神様の御心であり、それが私たちに有罪判決を下しても、律法はあくまでも良いものなのです。律法には何も間違ったことはありません。問題は私たち罪人の側にあるのです。律法は私たちが罪人であることを明らかに示します。またここには、モーセの顔のやがて消え去る栄光のゆえにさえ、イスラエルの人々がモーセの顔を見つめることができなかったほどだとすればと書かれていますが、モーセの顔の栄光は少しずつ消え去って行きました。第二コリント三章の八節。まして御霊の務めには、 どれほどの栄光があることでしょう。もし古い契約が栄光に満ちているとしたら、新しい契約はどれほど多くの栄光に満ちていることでしょうか。9節。罪に定める務めに栄光があるのなら、義とする務めにはなおさら栄光があふれるのです。義とする務めとは、私たちがキリストイエスにあって持っている義のことです。10節から11節。そしてかつて栄光を受けた者は、この場合、さらに優れた栄光のゆえに、栄光のないものになっているからです。もし消え去るべき者にも栄光があったのなら、永続する者には、なおさら栄光があるはずです。消え去るべきものというのは律法のことです。律法は確かに消え去るべきものなんです。それなら、残るもの、つまり新しい契約は、どれほど栄光に満ちていることでしょうか。パウロは、モーセの律法が授けられたことと、私たちが生きている恵みの時代とを対比させています。12節から13節。このような望みを持っているので、私たちは極めて大胆に振る舞います。そしてモーセが消え失せる者の最後をイスラエルの人々に見せないように、顔に覆いをかけたようなことはしません。パウロはここで何のことを言っているのでしょうか。律法は最初に与えられた時と二度目に与えられた時があったことを理解する必要があります。モーセがシナイ山の頂上に登っていった時、神様が彼に石の板を与えられ、神様ご自身がその上に律法を書かれました。その律法はイスラエルの子らがそれによって生活し、もし彼らが律法を守れたなら、それによって救われるべき律法でした。でも誰も守ることはできませんでした。そして彼らはこの律法によって裁かれることになっていました。モーセが山頂で神様と共にいた間に、イスラエルの子らはすでに最初の二つの戒めを破っていました。その最初の二つの戒めとは、出エジプト記二十章の三節と四節に書かれています。あなたには私の他に他の神々があってはならない。あなたは自分のために偶像を作ってはならない。モーセの律法はとても厳格で厳しい戒律でした。モーセでさえも、ヘブル人への手紙十二章の二十一節にあるように、私は恐れて震えると言ったのです。律法は、目には目を、歯には歯を、やけどにはやけどを、切り傷には切り傷を要求しました。律法は、絶対的かつ本質的な義と清さでした。また律法に応じて、その人にふさわしいものは何でも受け取らなければなりませんでした。しかし、出エジプト記三十二章で、人々はすでに律法を破っていました。そこで神様は、モーセに民のところに降りて行くように命じられました。モーセが山を降りて行ったとき、彼は遠くから、イスラエルの子らが最初の二つの戒めを破っていることを見て取ることができました。彼はあえて律法の板を宿営に持ち込むことをしませんでした。なぜでしょうか。もし持ち込んだなら、イスラエルの民全体がその瞬間に消し去られてしまったかもしれないからです。彼らは即神様に裁かれたと思います。なぜなら、戒律を破ることは即座の死を意味したからです。そこでモーセはこの石の板を粉々に砕いてしまいました。それから彼は宿営に入って行きました。さて、モーセがもう一度シナイ山の山頂の神様の御臨在の中に戻っていくとき、何が起こったでしょうか。 自分たちの罪のためにすべてのイスラエルは滅ぼされるべきでしたが、モーセは神様の憐れみを乞いました。そして神様はモーセに第二の律法の板を下さることで、彼らにもう一度チャンスをくださいます。そこでモーセは、神様が憐れみと恵みを持って律法を和らげておられることを理解します。まさにモーセの体制の中心に、神様に近づく基礎となる幕屋と生贄の体制がなければなりません。それは、ヘブル人への手紙9章の22節にあるように、血を注ぎ出すことがなければ、罪の許しはないからです。でも、ヘブル人への手紙12章の14節には、清くなければ、誰も主を見ることができませんと書かれています。では、一体全体私たちはどのようにして神様の御前に出たらよいのでしょうか。それは、私たちが行うのではなく、神様ご自身が私たちのために道を備えてくださらなければならないのです。そして確かに神様は、その道を私たちに備えてくださいました。モーセが山から降りてきたとき、彼は律法の第二の石の板を持っていました。それは、罪に定める務め、死の務めであり、人間が自分自身では生み出すことのできない義を要求していました。でも同時に、神様の恵みを明らかにする生贄の体制もあったのです。それは使徒パウロが見つけたキリストの死と蘇りによって成就した神様の恵みでした。そして神様の恵みの発見が律法のもとにあったパリサイ人の中のパリサイ人のパウロが次のように言うことのできるところまで導いていったのです。フィリピ3章の9節でパウロは次のように述べています。キリストの中にあるものと認められ、律法による自分の義ではなくて、キリストを信じる信仰による義、すなわち信仰に基づいて神から与えられる義を持つことができるという望みがあるからです。これは確かに栄光に満ちた福音です。一方、律法は確かに栄光に満ちており、人間に救われる道を提供しました。でも人間は弱すぎて、律法の要求を満たすことができませんでした。律法は神様に喜ばれる栄光に満ちた生き方でしたが、人間の失われている状態のために、人間にとって律法は死の務めを果たす結果になりました。でもキリストにあって成就した神様の恵みの栄光である福音は、確かに栄光の務めを果たすことができます。ですから福音は、他の箇所では、第一テモテ一章の十一節にあるように、祝福に満ちた神の栄光の福音と呼ばれています。祝福という言葉は、幸せという意味です。神様を幸せにするものは何でしょうか。神様は罪人である人間を愛し、憐れまれることを喜ばれます。神様は罪人である人間をお救いになりたいのです。三箇所七章の十八節にはこのように書かれています。あなたのような神が他にあるでしょうか。あなたは咎を許し、ご自分のものである残りの者のために、背きの罪を見過ごされ、怒りをいつまでも持ち続けず、慈しみを喜ばれるからです。誰一人として失われることは神様の御心ではありません。預言者エゼキエルに神様は次のように言われています。エゼキエル33章の11節。彼らにこう言え。私は誓って言う。神である主の御告げ。私は決して悪者の死を喜ばない。かえって悪者がその態度を悔い改めて生きることを喜ぶ。悔い改めよ。悪の道から立ち返れ。イスラエルの家よ。なぜあなた方は死のうとするのか。 神様は罪人を救いたいと願っておられるのです。人間を救うことが神様を幸せにするのです。神様はそのように慈悲深いお方なのです。モーセが二度目に山から降りてきたとき、彼の心の中には喜びがありました。そして彼の顔は輝いていました。今イスラエルの子らは、生贄の体制を通して神様の御前に出ることができるのです。さてもう一度、モーセが自分の顔に覆いをつけたのは、彼の顔が栄光で輝いていて、人々が彼を見られなかったからではなく、栄光が消え去り始めていたからでした。第二コリント三章の十四節。しかしイスラエルの人々の思いは鈍くなったのです。というのは、今日に至るまで、古い契約が朗読されるときに、同じ覆いがかけられたままで、取り除けられてはいません。なぜなら、それはキリストによって取り除かれるものだからです。彼らの思いは、今も覆いがかけられたままです。モーセが自分の顔につけた覆いは、今もユダヤ人の思いにかけられている覆いです。その覆いは今もそこにあります。なぜなら、キリストが義のための律法の終わりであられることを、この民は実際に理解しないからです。彼らは、主が律法全体の成就であられることを理解しませんでした。ですから彼らはまだ、霊的に盲目なのです。次の章では、この世の神が、信じない人々の思いをくらませていることを見ていきます。第二コリント人への手紙三章の十五節。かえって今日まで、モーセの書が朗読されるときはいつでも、彼らの心には覆いがかかっているのです。律法を読むとき、彼らは実際に自分たちには律法が守れると考えます。でも旧約聖書を見る限り、イスラエルの民の心と思いの中にあるべき確信を見つけることができません。ダビデでさえもいくつかの疑問を挙げました。ヨブは全くうろたえました。ヒゼキヤは死に直面したとき、顔を壁に向けて嘆き悲しみました。でも私たちが生きているこの恵みの時代には、イエス様を信じた一番弱い生徒でさえも、神様に完全に受け入れられているという絶対的な確信があるのです。十六節。しかし人が主に向くなら、その覆いは取り除かれるのです。心が主イエス・キリストに向くなら、心の覆いは取り除かれます。人間の問題は心の問題です。人間は自分の人生の中の罪のために霊的に盲目にされています。人が自分の罪を離れ、主イエスを自分の救い主として進んで受け入れるとき、この覆いは取り除かれるのです。十七節。主は御霊です。そして主の御霊のあるところには自由があります。神様の御霊だけが覆いを取り除いて、キリストが救い主であることを私たちに理解させることがおできになるのです。ここでパウロが言っていることは、シモン・ペテロが言ったことと同じです。シモン・ペテロは使徒の十章の四十三節でこのように述べています。イエスについては、預言者たちも皆、この方を信じる者は誰でも、その名によって罪の許しが受けられると証ししています。もしあなたが 旧約聖書の中に主イエス・キリストを見ることができないなら、神様の御霊はキリストのことを私たちに示してくださいます。神様の御霊があなたを自由の場所に携えて行ってくださいます。御霊はあなたを戒律のもとに置くことはなさいません。御霊はあなたを戒律から解放し、キリストのもとに連れて行ってくれます。御霊がそのようにしてくださるとき、次のようなことが起こります。18節。私たちは皆、顔の覆いを取り除けられて、鏡のように主の栄光を反映させながら、栄光から栄光へと、主と同じ形に姿を変えられて行きます。これはまさに、御霊なる主の働きによるのです。私たちがキリストに立ち返るとき、顔の覆いは取り除かれます。そして私たちは新しいものとして主イエス・キリストを見ます。でも私たちの人生に罪があるとき、私たちの目には覆いがかけられます。でもその罪が告白され、私たちが主との交わりに回復されると、その覆いはまた取り除けられ、鏡のように主の栄光を見ることができるのです。私たちは続けて神様の御言葉のうちに、鏡の中のように主の栄光を見ているので、私たちすべては顔の覆いを取り除かれて、ずっと主ご自身の姿にどんどん素晴らしく、そして一つの階段の栄光から次の栄光へと変貌し続けていくのです。神様の御言葉が私たちが見るべき鏡であることは本当です。そして私たちは神の言葉を通して主イエス・キリストを見つめているのです。私たちが神様の御言葉にとどまって主イエスを見ている必要があるのはこういう理由からなんです。主を見つめていると、あなたはキリストに似たものへと変えられていきます。言い換えれば、神様の御言葉は、あなたを神聖させるだけではなく、あなたを清めることができるということです。第一ペテロ一章の23節には次のように書かれています。あなた方が新しく生まれたのは、朽ちる種からではなく、朽ちない種からであり、生ける、いつまでも変わることのない神の言葉によるのです。神様の御言葉は私たちを変えます。神様の御言葉の中に私たちは覆いを取り除けられたキリストを見ることができるのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は古い契約と新しい契約というテーマで、第二コリント人への手紙3章6節から18節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。